皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野でございます。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が7月のですね22日ということになるわけですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方はと言いますと、実はですね今回の配信は、7月の21日に収録しているんですけども、今日ですね、今実際はですね、ハワイに来ていると思います。なんでかと言いますと、多分配信する時間が飛行機の中になってしまいそうだったので、事前にお届けしているわけですけれども、ハワイに来る予定にしているもんですから、こんな話になっているわけですね。で、まあまあ、毎月と言いますか、まめに海外に行ってね、いろんな方とお会いしたりとか、まあ、勉強会を自分でやったりとかしているわけですけれども、今回は、まあ、1年に1回は、そういう機会を作ろうと思っているので、家族を、みんな連れてと言いますか、まあ、僕が連れて来られたかわかりませんが、家族も一緒に、まあ、来てましてですね、まあ、家族での、まあ、旅行も兼ねて、いろいろやっていこうかなと思って、こう、ハワイに来てます。で、実はですね、僕はサーフィンそのものが、好きだったりね、海が好きなので、ハワイというとね、いつも来てるようなイメージがあるかもしれませんが、なんと8年ぶりぐらいなんですよね。まあ当然ハワイはすごく好きで、結婚する前とかはね、よく来てたんですけれども、子供ができたりとか、いろいろこの商売始めたりとかもあったので、ずっと来れなくてですね。で、ただこの度、やっと久々に来ることができたので、僕にとってはまあ、非常にこう、感慨深いと言いますか、なんて言ったろうな、ハワイに来るだけでそんなこと言ってもしょうがないんですけれども、結構嬉しい渡航になっているわけですよ。で、滞在は10日ほどなんですが、もちろん、いろんなところをね、子供たちを連れて行きたいなと思っていますけれども、まあ、メンバーさんが自分自身のクライアントさんが、ハワイのね、オアフも、マウイも、ハワイ島もいらっしゃるものですから、内部でも飛行機に乗ったりなんかしながら、いろんな方にお会いして、メンバーさんにこうインタビューしたりとか、いろんなね、ことをしていきたいなというふうに思っています。なので、ちょっと今日はね、実はこう喋ってるのは日本で喋ってるので、うまいことこのアロハーな感じがお伝えできませんけれども、現地に行ってから、来週も滞在している途中なので、ハワイからお届けしたいなと思っています。まあなんかね、なんでしょう、不思議ですね。ロンドンに行ってきますとか、サンフランシスコ行きますとか言うと自信満々に言ってるんですが、ハワイだけ夏にハワイに行きますとか言うと、なぜかちょっと後ろめたいという気分があるのも不思議なもんですけれども、多分ね、遊びを絡めていくからかもしれませんが、とにかく張り切っていきたいと思いますから、ご報告お待ちいただければなと思っています。で、Facebook の方は、まめにね、どういうことをしているかってことはアップしていきたいと思ってますので、興味がある方は僕の Facebook も覗いてみていただければなというふうに思いますね。はい。ということで、もう一個お知らせがあります。先々週とね、2週間にわたってお届けしていた、お知らせしていた東京での勉強会ですね。これが8月9日の土曜日を予定しているんですが、もう相変わらずお申し込み受付を開始してから、続々とお申し込みいただいてますので、人数が集まってきたわけですけれども、皆さんね、まだご予定されててお申し込みいただいてない方は、ぜひお早めにお申し込みいただければなと思っています。まあ、改めてご説明しますと、毎年ですね、いろいろ世界各地で、自分たちの勉強会をね、やってきたわけですよ。で、自分の勉強会なので、コンテンツラボのメンバーの方も皆さんお集めして、コンサルティングのね、クライアントの方もお会いして、いろんなこうビジネスのお勉強だったりとか、交流だったりとか、ご縁を作ったりってことをしてきたわけですけれども、東京も毎年やってるんですね。だいたい1回から2回ぐらいこの時期にいつもやってたんですが、ということで今年もやる予定でいるんですよ。で、8月の9日の土曜日ですので、まあ、お盆のちょっと前なんですが、この時期ってね、海外の方とかが、例えば自分のお子様がお休みが重なっていたりとか、まあ、自分自身のお仕事がお休みだったりすることもあるもんですから、帰国をなさっていることが多いんですね。なので今回も何名かは海外から帰国なさっている方がご参加なさる、商売なさっている方がご参加なさいますし、当然日本の全国にいらっしゃるコンテンツラボのメンバーの方もビジネスなさっている方ですよ、いらっしゃる東京の方ももちろん含めて いらっしゃる予定ですので、とっても楽しくなるようなまた予感がしていますね。なのでちょっとでもね興味があって躊躇していらっしゃる方がいらっしゃれば、人数がいっぱいになってごめんなさいなんていうのもちょっとつまんない話ですので、早めにお申し込みをいただければなと思っています。日時が8月9日の土曜日ですね。で、昼からやってまして、夕方ぐらいに懇親会を予定しています。で、金額がね、参加費が3000円で、懇親会は多分普通の居酒屋みたいな金額ですね。5000円ぐらいで、皆さん集まれる場所をもちろん個室で用意してますので、面白いんじゃないかなと思いますね。で、ご参加いただく場合はインターネットのホームページからお願いいたします。検索はですね、コンテンツラボ2014夏とかっていうふうにね、検索いただくと出てきますね。海外在住起業家勉強会 in 東京というページが出てくるんですが、コンテンツラボ2014夏勉強会とか、そんな風に検索いただくと出てきますね。8月9日ですので、そこでお申し込みをしていただければなというふうに思っております。まあ、とにかくね、しつこいようですが、ご参加いただいた方にはね、とても面白かったとか、こんなに刺激をもらえると思わなかったという感想をいつももらってるので、最初の頃はね、僕はどうなのかなと思ってましたけども、ここ何年かはね、非常に自信を持って、お伝えできるようになってきているので、ぜひね、興味がある方は本当、覗いていただけると、面白い、ものを持っていっていただけると思いますよ。もちろんペラペラといろんな情報といいますかね、トピックみたいなものを僕もお話をします。ポッドキャストで言えないようなね、言ってないようなことをお話をすることができると、いわゆるお勉強ですよ。できると思いますし、皆様からも、参加者からもね、先輩方からいろいろビジネスの、まあ、コツといいますかね、いろんなことがお話を聞けると思うし、まあ、当たり前に刺激をもらうために、交流というものもあると思うのでね、なんと説明すればいいかわからないんだけれども、そういうことももちろん大事ですが、そこにいるとですね、結構皆さん、商売なさっている方も、例えば会社員していて、これから商売したいと思っている方も含めてですね、結構孤独なんですよね。周りにこう、そういうことを言える人が、勤めていればもちろんそういうことを言える方があまりいないと思うし、商売してらしてて、大体はまあみんな孤独感を感じている場合が多いので、そういう意味でもね、非常に刺激があるんじゃないかなと思いますし、僕は最初やってる頃は、自分でやってね、自分の勉強会とかやってないことは、それにピンとこなかったんですが、やっぱりそうなんだなと最近感じますんでね、興味が、ちょっとでもあれって気になってる方は、一度は行ってみたいなんて言ってる方はね、もう今回で来ていただければいいんじゃないかなと思いますね。ご自分のお立場がどうのとか、今商売がこんな感じだからなとかいうことはね、僕はちょっとナンセンスだと思うので、いつかはなんてことをおっしゃってるんですが、もう間違いなく今回来た方がいいと思いますから、ぜひね、踏み出していただければなって思いますね。はい。それでは、お会いできるのは楽しみにしてます。僕はハワイでのんきにいますなんて言ってますけど、当然、8月の頭っていうかね、7月の終わりには帰ってきていますので、お会いできれば嬉しいなと思っています。コンテンツラボ2014夏と検索して、8月9日の勉強会にお申し込みいただければなと思っています。ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、タイトルがですね、お客さんを塊で見てしまうのだけど、それは違うと思うというタイトルにさせていただきました。まあどういうことかというとですね、まあある業種の方にちょっとね、偏ったお話になるかもしれませんけれども、よくある風景がありましてね、例えば無料のこう、相談サービスとか、無料の動画とかですね、無料の冊子みたいなコンテンツを、無料で提供するということをしてですね。で、その後で、その相談サービスを受けてもらったりとか、無料の動画なんかを見てもらった後にですね、有料の、まあ、相談とか、有料のコンサルティングとかね、そういったものをこう買ってもらって、収益を生み出すってビジネスがあるじゃないですか。そういうことをしてるとしますよ。ですから、コンサルティングとか、コーチングとか、カウンセリングとか、アドバイス業とか、まあなんかそういう相談サービスですよね。そういうことをやってる人がいたとしましょう。皆さん多いや、僕もそうですけどね。多いと思うんだけど、そういう方がいたとします。で、その時によくあるのがですね、無料の相談とか、無料の相談とかね、無料の、なんか診断とか、 もしくは無料のオファーとかよく言うけど、冊子を配ったり、こうね、動画を配ったりなんかいうことの、その申し込みはいっぱいあると。だけど、その後が続かない、つまり制約、課金するようなサービスまでたどり着かないというか、そこまでは申し込んでくれないってことが、よくあるんですよね。そういう状況になることがよくある。特にスタート時ですね。これから頑張るぞなんて思ってる頃はそういうことってよくあるわけですよ。で、そういう時って、大抵の人がどう思うかというとですね、まあも、当然全然申し込みがないけど、なんでだろうなと思ってみたりとか、このサービスってそもそももう需要がないんじゃないかって思ってみたりとか、なんか広告が間違ってんじゃないのかなとかね、思ったりして、とにかくこうなんかなんでみんな申し込まないんだろうというふうに思ったりするわけですよ。なんでみんな申し込まないんだろうっていうふうに思ったりするんですよね。で、かといってですね、周りを見渡すといろんな先輩方とか自分のこう知ってる情報にアクセスするとですね、こうボタンとかね、申し込みのボタンとか、ウェブサイトのコピーとかそういうものをね、こんな風に変えたら申し込みがもうめっちゃ増えましたとかっていう情報があったりするもんだから、なんかみんな申し込むためにはどういう変更を私はすればいいんだろうかなんていうふうに考えてしまいがちなんですよね。わかりますかね。ですからそういうふうなこう問い合わせをしてきたりとか、無料相談したりとか、無料の資料みたいなものを請求する方がいっぱいいるわけだけれども、どうすればみんなが、そのみんなという集団がね、自分のサービスにこぞって有料の方に申し込むようになるんだろうかという、そういう改善と言いますか、改善というかポイントみたいなものを探しちゃうわけですよ。で、当然ですね、インターネットっていうのはまあご存知のようにデータの世界なので、確率とかね、トレースと言いますか、データを分析するってことで大概のことは実はわかるんですよね。だから何かという変化を加えると、みんながですね、みんなが高い確率で、収益を生み始めるみたいな変化って生み出しやすいというか、そこを見つけやすいのも、まあ、確かなんですよね。僕も当然その自分のね、こういうポッドキャストでもデータがってよく言うし、自分のメンバーさんにもデータを取ろうなんて話をして、どう使おうかって話もよく本当にしますね。します。でもそういうふうに思う反面ですね、コンサルティングとかコーチングとか、そのアドバイスとか相談業みたいなことをしている場合で、まあ、立ち上げたばっかりの頃とかね、まだこうぐるぐるぐるぐる回ってない頃というのはですね、それはちょっと違うんじゃないかなと思うこともあるわけですよ。要するにデータとかが存在するわけだから、お客さんという集合体がですね、何をすると申し込みが殺到するのかっていうか、たくさん生まれるのかみたいなことをですね、全体的に捉えてしまうと結構うまくいかないところがあるわけなんですね。なのでちょっと今日はその辺の話をしてみたいなというふうに思うんですよ。なのでコンサルティングをしてみたんだけれども、なんかお客さんが集まる気がしないとかね、お客さんが全く集まってないとか、なんかしっくり来ないとか、もう来る気がしないとかっていう人も含めてですね、結構参考になるようなところがあるんじゃないかなと思いますね。要は誰かから問い合わせを受ける、そして申し込みを受けるっていうようなプロセスを踏んでる人だったら、多分共通に考えていただけるんじゃないかなというネタなんですよ。で、まあ早速始めていきたいんですが、まず最初に言いたいのは、この相談とかをね、なりわいにしていく、基軸にしていくような、軸にしていくようなサービスの場合で、よくある勘違いがあるわけですね。それをちょっと話していきたいんですけれども、まず一つ目です。いくつかありますから、まず一つ目なんだけれども、サービスとかを魅力的にすればね、お客さんが増えるという勘違いがまずあります。どういうことかというと、ウェブサイトとか、自分のサービスの切り口とかね、コピーとか、そういったものをですね、しっかりと、あとまあサービスですね。サービスの提供するサービスの内容とかを、まあ、抜かりなくこう提供する、しますよっていうふうにウェブサイトとかで表現していけばですね、有料のサービスとか、そういったものに申し込みやすくなるなんていうふうに思って、当然やるじゃないですか。当然申し込みやすくなるんだけども、それを変えると何かが変わるというふうなことは、完全に勘違いなんですね。 で、特にサービスをスタートした初期はね、それがあります。いくらウェブサイトを魅力的に見せたりとか、中身をね、素晴らしいサービスだってひねりにひねっても、この傾向が強くて、なんかの仕掛けが入ってると、申し込みたくなって連絡してくるんじゃないかと、申し込みたくなって連絡してくるんじゃないかというのは、大きな勘違いです。ね。で、コンサルティングとかこういう相談業って、なぜこんなことが起こるかというと、人がですね、人を信頼して初めてお金が生まれるような商売なんですよ。もちろんね、その、コンサルティングとか相談とかアドバイスとか言ってるぐらいだから、例えばお金が儲かりそうだとか、悩みが解決しそうだとか、こう自分が望むような結果とか効果効能が見込めるようなメソッドというか、ノウハウというか、そういうものを持っているように思えば、心はちょっと、と思うんですよ。動くんだけれども。でも、それでさえですね、根っこというか次のステップでは、あ、でもこの人って本当なんだろうかと、嘘じゃないんだろうかというような判断が入るんですよね。だから結局最後に、その言ってる本人というか、そのサービスを提供している人の信頼性という、極めてそのデータで表しにくいところにね、行き着くんですよ。だから相談とかアドバイス業っていうのは、その相談された時に答える内容とかの質とかね、メソッドのその素晴らしさとか多さみたいなことで課金まで行くようなイメージがあるんだけど、でも違うんですよ。人が人を信頼するという前提というか、ものがないとですね、やっぱ成立しないようになってるんですね。わかります?だからこそですね、そのサービスを生み出した直後っていうのは、いくらひねりにひねっても、やっぱりですね、その、信頼性を生み出すための根っこ、つまり、大量のね、しかも質がいいお客様の声とかもないし、逆に書籍も出版してたりも、何冊も出版してたりもしないだろうし、出版しててもたくさん売れたりもしてないだろうしね。あとは、メールマガジンとかそういった、長期的にコンタクトをして初めて、信頼が生まれるようなものの、その、長期的な配信もまだしてない。だろうから、接触頻度がたくさんあってね、ザイオンスコーカーって言うんですが、信頼が上がってるなんてこともまあないわけですよ。で、かつもう有名人でも何でもないわけだから、やっぱなかなかですね、信頼って勝ち取れないところがあるので、大きいんですよ。だから、サイトの方に何かの工夫をしたらですね、みんながその気になるんじゃないかとかっていうほど、単純な状況にはならないわけですね。わかります?で、じゃあ何が大事になるかって言ったら、やっぱりですね、こう、人が、人を信頼するっていう状況。だから皆さんがね、誰かを信頼するときの基準を考えればとても分かりやすいんだけど、一回話してみないと分からないってやっぱ思いません?例えば人を雇うときにも面接したいと思うのが人情だろうし、例えば、なんかね、恋愛に発展するような、誰かを紹介してもらうようなときだって、やっぱり会ってみたいってなりませんか、結局。ですから、やっぱりね、相談をされた時に、一度会話をしたりとか、っていうことがあって初めて、信頼に結びつくっていうふうにしか、やっぱならないんですよね。で、どうやっていく、じゃあどうすればいいのよって話はこれから後で話しますけれども、まず勘違いとしては、人は信頼しないと、信頼ということがなければ相談業みたいなものは成立しないわけだから、何かを変化、ウェブサイト側は何かを変化したら、みんなが急に信頼するってことはまずないんですよって話がしたかったんですね。次、二つ目の勘違いですけども、二つ目はこれ単純で、少ない分母は意味をなさないということですね。これ単純で、サービスの開始した直後ってね、広告費をバンバンバンバン出すようなモデルを使う人ってそんなにいないと思うので、いれば別ですけどいないので、広告費をバンバン使ってないってことはですね、せいぜい一月間やっても、5人のレスポンス、つまり5人が相談してくれたとか、無料相談してくれたとか、2人がね、資料請求して、2人が相談して、もう1人が診断を受けたとかわかりませんけど、みたいな感じでしかレスポンスは取れてないはずなんですよね。20人かもしれないけど。5人とか20人かもしれないけど、せいぜいその程度、何百人とかって数ではないはずなんですね。で、一人一人のこう、ことを考えると、この5人というようなレスポンスは、すっごい意味のある数なんですよ。すごい意味がある数なんだけれども、塊としては、 少なすぎるんですね。少なすぎる。ほとんど意味をなしません。だから、その塊を見たときに、なんでその塊はみんな申し込まないんだろうとか、なんでその塊は、何をすればこの塊は申し込むんだろうかっていうことは、もう考えてもしょうがないんですね。だって一人一人違いますから。わかります。ですから、5人いたんだったら、この人はどうのこうの、あの人はどうのこうのという発想が、どうしても必要になるわけですよね。だからさっきのその、信頼とかっていうことに結びつくわけですけれども、データとしてもね、だとしてもたくさんの分母があれば、データとして意味をなすんだけれども、この少なさだったらちょっとわかりにくいなというふうに思いますね。で、三つ目です。まだあるんですけど、まだもう一つ目の誤解はですね、相談してくる人たちが、例えば本当に全員、5人全員とか、7人全員とか、10人全員が相談というふうに直接、何か連絡をしてくれたと、メールをしてくれたということになるとしましょうか。急に電話する人とかってそんなにいなかったりしますので、相談してくる人ということがメールでパッと送ってくれたとしましょうか。その時に、相談してきた人がやる気ないとかね、質が悪いとかって考えてしまったりするんですよ。そうですね、課金に結びついてないわけですから。もちろんね、露出している媒体とかによって、お客様が課金しにくいということはありますよ。傾向が出ることはもちろんあります。あるけれども、さっき言った通りですね、サービススタートした時は、一人一人から信頼って得られてないわけですよ。ですから、忘れちゃいけないのは、お客さん側が、警戒しているということなんですね。警戒することがほとんどだってことです。言葉には出さなくても。ですから、あえてぶっきらぼうになってたりとか、期待していないから、質問の仕方が雑だったりすることが往々にしてあるんですね。なので、それをこっち側が見てね、いや、ぶっきらぼうでやる気がない人だとかね、質問が雑だとか、お金を使えそうじゃない人だなというふうに思ってもですね、思ってしまったとしても、全然違って、一人一人は全く違う立場なんだけれども、こっちのことをウェブサイトだけで信用しきっていないので、あえてそういう態度になっていることがよくあるということなんですね。で、どうすればいいかということは後でもちろん言いますけれども、ここはやっぱ大きな勘違いです。自分がちゃんとお膳立てしているので、申し込みたいんですけれどもというメールがあると思い込んでいることが、非常に大きな間違いですね。だからよくね、僕らは自分のメンバーさんとかも含めて、コンサルティングをなさっている方がいるので、それ以外の方がね、ここで、そうやって考えてね、コンサルティングなんかダメだというふうに思ってくれると、逆にありがたいところもあるんですけども、こういう勘違いがね、よくあるんですよね。これを吐き捨てるように言って、この商売はつまんねえって辞める人もね、実はいっぱいいるんですよ。でもそうじゃない。こっち側が信頼されてないだけの話だったりして、お客さんのせいにしてもこの状況ではしょうがないところがあるんですよね。これの3つがやっぱ一番よくある勘違いですね。で、じゃあ話を変えましょう。変えてどうすればいいかってことになるんですが、まあすげえ単純です。ステップで言うと3つぐらいのステップでこう進んでいくんですけども、初期の段階は何をするかというと、やっぱりね、信頼してもらうということですよ。信頼してもらわなければ、やっぱり相談とかアドバイスをなりわいにする場合は、全くお客さんがつきませんので、それが本当大事です。一人一人に信頼してもらうってこと。で、これも根性論だとしょうがないので、物理的なことで言うとですね、どうするかというと、もう、一番最初にせっかく、一番最初のレスポンスはウェブサイトだけでやってくれますから、一番最初のレスポンスがあったんであればですね、その一人の方を、もう 200% で対応するべきなんですね。すごく、チープな言い方ですけれども、もうそれに尽きるわけですよ。で、これは、最初からってことが肝心です。最初からってことが肝心です。だから、メールとかですごい雑な連絡が来てもね、よくやっちゃうのは、もっと詳しく聞かせていただければ、よりアドバイスが細かくなりますから、もっと詳しく教えてくださいってレッスンしちゃうパターンですね。僕もね、これ結構昔よくね、初期の頃やってしまってましたけども、こんなんだとね、いや、なんで俺がそんな細かく教えなくちゃいけないんだよっていう風になってですね、なかなかこう次に続かないと思いますね。最初から言われていることに対して答えろよというオーダーをされているわけですから、その範囲で全力で答えるということがまずは大事なんですね。もっとひどいのになると、うちのサービスだったら大丈夫ですから、ぜひご利用くださいという返事をしちゃうようなパターンがあるわけ ですね。わかります？この感覚。お客さんはね、あなたのサービスが使ったらどうかと思ってるんだけど、どうでしょうかという問い合わせなんかしてきてないんですよ。無料の相談って言ってるわけだから、問い合わせなんかしてきてません。相談したいんだけどというふうに問い合わせしてきてるんじゃなくて、これについてはどう思うかという、もうそこで相談してるんですね。わかります？あなたの有料相談のを利用したいんだけど、本当に有効かしらなんて聞いていなくて、こういうふうに悩んでるんだけど、どう思うというふうに、そのメールがもう相談になってるんですね。ってことは、どうするかというと、例えばね、野菜屋さんで、この大根美味しいのかしらって言われたら、いや、買ってみたらわかりますよとか、食べてみたらわかりますよって言ってるのに近いんです。いや、美味しいですよとかじゃなくて、いや、一個お試しになりますかと言って、試食をしてもらうのが筋でしょ？信頼してもらおうと思ったら。結局そういうことなんですよ。だから、その軽くね、ぶっきらぼうで相談されたとしても、それに対して先読みをしてですね、200% でお返事をして、まずは僕は信頼に足る人間であるということも一つだし、逆に誠実に答えているということも表す必要があるしね、逆に答えている内容そのものは、なんていうかな、あなたの知らないメソッドでしょというようなことが表せなければいけないわけですよね。これがすごい大事になるわけです。ですからまとめると、ステップ1はね、とにかく一発目の相談だったり雑な質問から 200% で答えるということがとても大事だということになるわけですね。ですよ。次です。次。ステップ2と言いますか。まあ同時にやる場合もありますけど、ステップ2は何かというと、まあじゃあそうやってね、信頼されたとしましょう。200% で最初から答えるとね、あ、そこまで丁寧にやっていただけるとは思わなかったとかってパターンもよくあるわけですけれども、信頼されたとしましょうか。もちろん全員がそんなことないですよ。適当に本当に聞いてきている人も混ざってるから、そういう人は、レッスンすらしていらっしゃらないと思いますけれども、まあ、それはそうじゃないです。それこそもう確率の問題ですから。だけれども、信頼される人が絶対生まれるわけですよね。なんだけど、そこで申し込まないってことがやっぱり起こるんですよ。で、その時に、またね、お金がない人ばっかりだなとか、みんな無料の情報が欲しいだけだと思ってちょっと嫌になったりするんです。だって 200% で自分は答えてますからね。なんだけど、信頼してるってことはですね、助けてほしいとは思っているというか、そういう感情は絶対にあるはずなんですよね。ね、だって信頼してるんですから、あると。ということはですね、何かっていうと、こちらが提示ができているとか、こちらが提示してなくても、向こうが理解している、こちら側のサービスというものとか、金額というものが、相手の方に合わないものになっているように見えているんですよね。相手の方に合わない、金銭的に合わないのか、もしくはそれをしてほしいわけじゃないということなのかというふうに思われてしまってるか、思わしているかってことになるわけですよ。ですから、提供するサービスなんてことは、カメレオンみたいに変えてっていいわけですから、どんなことをしてあげれば役に立ちますかとか、何を僕がしてほしいですかとかっていうことを、直球で聞いた方が早いです、そういう時は。これ要するに、やってほしいこと、お金を払ってでもやってほしいと思っていること、思い立ったことを、探ると言いますか、聞くという、知るというよね、ことが結構必要になります。何かね、例えば、まとめて、毎月に1万とか2万いただくようなお付き合いをしていくってコースを準備していたはずだし、向こうもそういうふうに理解していたけど、全然入ってこないってなると、実はね、1回10万ぐらいいただいて、何回かに分けて、一つのプロジェクトというか問題を解決するっていう作業をした方が、向こうの方はそれのが求めている場合だってあるし、逆の場合もやっぱあるわけですよね。とか、もしくは何かのパッケージにして、よくある教材みたいなものを買うんだったら、ぜひ家で勉強したいな、繰り返し勉強してみたいなと思っている方がいる場合もあるわけですよね。メールというスタイルの提供だったんだけど、実は見てというスタイルでやりたかったなとか、もしくは話すという作業が何回も何回も全20回でメールが来るようなパッケージよりは、1回でもいいから電話で喋れた方がいいと思っている場合もあるわけだから、そのね、こちらが提供しようとしていたりとか、もしくは向こうが勝手にね、こういう提供なんだろうなと思っていることと、合ってない場合があるので、そこを探るというのが2つ目のステップですね。同じ、ステップ1と同じようにやる場合もありますけれども、 ていうことですよ。わかります？で、ここまでいくとですね、結構あとは簡単で、ステップ3になるんだけども、まあ、第2段階と言いますか、なってきて、こうなるとね、お客様が結構増えてくるので、ビジネスとしてはすごく回り始めます。そうなると、お客様が、とても良いお客様、真摯に向き合ってるんでね、良いお客様が増えていくはずだから、お客様の声ってものも集まってくるだろうし、ご紹介ってことも、生まれてきます。紹介の何かね、仕掛けをしなくても勝手に増えていくはずなんですね。で、かつ、長い期間やってることになるだろうから、メールマガジンとかね、まあ、ブログとか何でもいいんだけど、そういうコンテンツも蓄積が多くなっていて、それだけを市場にずっと読んでくれてる方も、読んだり見たりね、してくれてる方もいて、これが動画でもいいんですけども、読んだり見たりする方がいて、ってことは知らない人、つまりコンタクトを取ってきた方に対して 200% 対応していなくても信頼を勝手にしてくれてる人もいるわけですよ。いると。で、しかもメソッドみたいなものもコンテンツを配信している都合上理解されやすくなってる。この人は素人じゃないなというふうに思ってもらってる部分があるので、ウェブサイトだけを変化させてもね、塊としてのお客様は来ないんだよということをさっき言ったけれども、そういうことがですね、できるようになっていきます。何かをちょっと変えたら反応がちょっとグッと変わるとかね、いうような、いわゆるインターネットを使った何がしというような醍醐味が感じることができる時期でもあるわけですよ。まあ、ブンブンも当然増えてるでしょうからね、ってことがあるので、ここまで行くとですね、結構やってる、まあ、サービス、を提供する相談とかね、アドバイスってサービスを提供する、商売のですね、醍醐味みたいなものはこの辺では非常に感じている時期だと思うので、ここまで行ってほしいなと。だけどここまで行くためにはさっきのステップがどうしても必要になるんですよね。わかります？で、これをね、言ってもね、やっぱり起こりがちな番外編の間違いを言うと、結構その、一人一人とお付き合いして、信頼を勝ち取っていくってことが全て、になってくるはずなのに、最初はね。なのに、そのウェブサイトの仕掛けとか、全体として何をするかとか、とかね、あと、もちろんメルマガとかを書かなくちゃいけないわけだから、それを書いたり、ブログを書いたりってことが、非常に重たい作業になってくるだろうから、それをやっていこうとしてるとね、なぜか、例えば1ヶ月間にたった5件とか、たった10件しかないような相談だったとしてもですね、その相談が来たことをね、結構めんどくさく感じる場合があるんですよね。で、適当にやっちゃったりとか、すごく軽くなっちゃったりすることがあるわけ。流しちゃうってことが起こるんだけど、これよーく考えた方がよくて、ウェブサイト、でもね、その流しちゃう原因は忙しいからだったりするでしょ？で、その忙しい原因は、ウェブサイトを修正したりとか、今週のメルマガを書いたり、今週の動画を撮影したりってことで、忙しいということを感じてるわけですよ。書籍を執筆してるかもしれませんけどね。で、もちろん物の優先順位としては非常に大きな作業なんだから、全体的なことを塊を何かいじこうとする作業なわけだから大事には見えるんだけれども、でも何かも言いますが、最初の頃の段階というのは、その一人一人の対応ということがすごく重要なんだと言いました。信頼を得るためには必要なんだと言いましたし、そもそもウェブサイトをいじってるのも、メルマガを書いてるのも、何をしてるのも、動画を撮ってるのも、何をしてるのも、すべては、その一番最初の無料相談をもらうためだけにやってるんですね。順番を間違えちゃいけないわけですよ。なので、すべての作業は、信頼を勝ち取るきっかけになる、一人のお客様の問い合わせを取るためである、というふうに反応を取るためにあると考えるんであればですよ。初期の段階の話ですけども。後々この順番変わってくるんですけど、だとしたらですよ。したら、めんどくさがってる場合じゃないわけですよね。すべての、手を止めてでも、その方に向き合った方がいいということになる。まあもちろんね、一生懸命やったって、何にもありがとうの一言もいただけないことだってあるんですよ。あるんだけれども、それはそれですから、やることが必要だということで、このね、間違いもね、結構やっちゃうんですよね。もう人情ですよ。だって、めんどくさいなと思ってしまう。なぜかというと、全体的に何か変わることを一生懸命やりたくなるわけだから。流してしまうってことが、あるんだけれども、でもやっぱりその一人を問い合わせをもらうために、すべてをやってると思うと、取り組みやすくなるんじゃないかなと思いますね。で、しつこいですけど、なんかね、また例によって河野が根性論言ってるよというふうに見えるかもしれませんが、 こんなね、根性論ばっかりずっとは続きませんよ。安定する時期っていうことが入ってくるわけですけども、ずっとは続きません。だけど、コンサルティングとかそういうアドバイス業みたいなものはね、毎月の顧問料みたいなものがずっと入ってきて美味しいなぁというふうに、単純に見てたんであれば、この辺はね、全然乗り越えられなくなるんですよ。だからまあ、そんなことだったらしたくないと思えばしたくなければいいんだけれども、ってことがあるので、あえて言ったんですね。だから、そんな根性論ばっかりね、ずっと続きませんよ。とても楽しくなっていくんですけれども、安定もしますしね、楽にもなっていくんですが、でも最初はやっぱ違うんです。最初はそういう自分のこう腕といいますか、人間力一本でね、いろんなご縁のある方が増えていくという楽しさがもう、何事にも変えがたいところあるとは思いますけれども、でもね、やっぱ最初は根性論なんですよね。一生懸命。一人一人と対峙するってことですよ。それ以上でも以下でもないのかなというふうに思うので、そこをね、ぜひ気にしていただければなと思いますね。まあ、人はね、人に共感するんですよ。人はメソッドには共感しないです。よく言うじゃないですか。何を言ったかじゃなくて、誰が言ったかが大事になるような会社の組織は間違ってるとかね、日本の組織はそれは間違ってるとかって言うんだけれども、僕はね、意外と間違ってないと思うし、あなたもそうでしょってことが言いたいですね。人は人に共感するんです。人は誰が言ったかじゃない、何を言ったかじゃなくて、誰が言ったかに共感するんじゃないかなと思いますよ。例えば、僕が尊敬するね、マクドナルドの、日本の創業者の藤田伝さんが、ビジネスというのは、あっちから1000円、こっちから1000円を集めるのである。1億円札なんか生み出す、ないと。1000円ずつ集めて初めて1000億企業になるのである。ですから、コツコツ頑張れというようなことをおっしゃったと言われていましてね。それを僕はすごく共感を得ているわけだけれども、あれをね、その辺の、まあ、業種出すと失礼だな、クリーニング屋のおじさんが、そうやっておっしゃってたら、確かに大変だよね、そんな商売というふうに、自分の根っこになるような言葉にはしてなかったと思います、僕は。藤田さんが言ったと思うから、価値がある、というふうに思いませんか？例えばね、それで、お客様は幸せですか？社員は幸せですか？業者は幸せですかとかって、三方よしとかって、松下幸之助さんでしたっけ、おっしゃったとよく言われて、あれもね、松下幸之助さんがおっしゃったというから、みんな共感するんじゃないかなと思いますので、もう単純ですね。人は人を信頼するんだという前提に立って、すべてをやれば、コンサルティングとかね、コーチング、アドバイス業みたいなものっていうのは、シンプルに考えることができるんじゃないかな、なんて思いましたね。はい、ということで、まあ今日のトピックはこれぐらいでございますが、引き続き、今週のコンテンツラボメンバーズ、こんなことやってましたというコーナー、我々のね、コンサルティングをしているクライアントさんのことを、コンテンツラボメンバーズと呼んでいるわけですが、皆さんが何をしてたかとかね、何をしたかってことをよく言っているわけですけれども、これは今日の流れに続くんですけれども、まさにね、今日のこの会話は、今期からですね、相談サービスを始めようとなさっている、メンバーさん、始めたばかりかな、のメンバーさんと話してた内容なんですよ、今日の内容って。だから、もうそういうこと僕言ったんですよってことで終わってしまうんだけれども、比較的に、やっぱり立ち上がりが良かったと僕には見えていて、5、6件の反応が一月であったんですね。で、数が少ないといえば少ないけれども、でも反応があったことは非常に大事なことなんですよ、こういうのって。で、ここからどうしていこうかってことになるわけだけれども、でもやっぱりね、初期だからすぐに制約にならないんですね。だからここからどうやって信頼性を上げていくかってこと、一人一人と対峙をどうしていくかってことをこれから工夫していくような言い方が実はいっぱいあってね、どうやって直接対話に結びつくかみたいなことを、セールスステップと呼んでもいいかもしれないけど、そういうことをこれからやっていきましょうねっていう話をしてたんですよね。で、まあ、当然ね、生みの苦しみなんですよ、これって。これから、だんだん楽しい時期もあるわけだから、もう今から楽しくなっていくんだけれども、生みの苦しみの、まあ、時期なのでね、これをちょっとうまいことを乗り越えていきたいなというところですね。まあでもそもそも今回初めてやったんじゃなくて、ビジネス自体は長くやってらっしゃる方なので、物販とかね、そういったこともやってらっしゃったメンバーさんだから、まあ、多分いろんなアイデアを出して根気とともにやっていただけるんじゃないかなと思って、僕は楽観的には考えてるんだけれども、非常に楽しみなところではありますね。 はい、じゃあね、今日はこれで終わりたいと思いますが、最後にもう一つ重ねてお知らせをしておきましょう。今度来る8月9日の土曜日ですね、東京で勉強会をいたします。8月9日の土曜日の午後からですね、東京で勉強会をいたします。で、皆さんご参加続々とお申し込みいただいていますので、ご検討されている方はね、ぜひできるだけお早めにお申し込みください。コンテンツラボ2014夏というふうに検索するとね、ウェブサイトが出てきますので、そこからどんな内容か見ていただいて申し込みしてください。金額もとてもね、参加しやすくなっていますからね、楽しんでいきたいなと思っています。もちろん海外の我々のメンバーさんも帰国されてご参加されるし、日本にいらっしゃる方々もご参加されるので、そういう方と交流できるだけでもとても皆さん良い方だし、ビジネスなさっててね、いろんな気づき刺激を与えてくれる方だから、何かね、商売のやり方をレクチャーを受けるってことではないかもしれないし、今はそんなことが必要ない皆様かもしれないけれども、そのね、つながりというか、その空気エネルギーというものは参加するときに1年間持続できるぐらいのものはあると思いますから、これは来なきゃそんなんじゃないかなと、そんないつもいつもやりませんからね、そんなんじゃないかななんて思いますので、ぜひ、これも言い方が変ですね。まあでもね、本当興味があればいらっしゃってくださいよ。僕も行きますから、楽しみにしております。で、あとは、なんでこんなおるかというと、いつもね、こう最後の方になると、申し込みがいっぱいになっちゃうことがありましてね、そうなるのは非常に申し訳ないので、こんな煽るわけですけれども、ぜひね、躊躇してるぐらいだったら参加した方がいいと僕は思いますから、ぜひね、決断をいただければなというふうに思いますね。8月9日の土曜日でございます。コンテンツラボ2014夏と検索してみてください。はい。で、あとは、おまけですけれども、僕らが手掛ける新しいウェブサービス、アブローディングと、いうサービスもぜひね、検索して覗いてみてください。結構テレビ局の方からもね、取材が来たりとかしてですね、いろいろご注目いただいているサービスです。アブローディング。何かというと、世界中の日本人が助け合うマッチングサービスですね。海外に行った時にアテンドをしてほしいとか、海外の方が日本の人に手伝ってほしいとか、イタリアの方がカンボジアの方に手伝ってほしいとか、いろんなパターンがあると思いますけれども、ビジネスとか、留学、観光、通訳、買い付け、何でもつながりができるような仕組みを作っていますので、アブローディング、ぜひ覗いてみてください。で、実は今回の僕、ハワイでもね、このアブローディングに絡めたような、自分のクライアントさんももちろんありますけれども、アブローディングを絡めた取材も結構しようと思ってるんですね。こういうことを、日本の方にやって差し上げれる場合は、それをしっかりと僕らがヒアリングしてね、こちらの方でご紹介するってことも考えていて、そういう方にもこう何名か会う予定があるので、とても楽しみにしているわけですけれども、そんなこんなでまたね、さらに今年の夏どこか海外に行かれる方がいらっしゃれば、リクエスト機能とかもあってね、海外の方とおつながりになれるようなものがあってね、1時間だけスカイプでお話をするようなことでもオーダーできるようになってますので、ぜひね、利用してみてください。具体的に言われないとわからないと思うんだけど、例えばね、今度、デンマークに行くんだけどね、それでちょっとご案内してくれとか、今度、この夏、香港に行くんだけれども、香港の人にちょっといろんなこと、事情を聞きたいというところで、1時間あたりいくらで、ちょっとだけのお金を払ってね、相談したいとかってこともあるだろうし、逆に現地でね、半日間だけでも連れてってくれとか、夜のご飯だけでも、地元の人しか行かない定食屋にね、スペインで連れてってくれとかってこともあるかもしれませんが、いろいろ、使い道があるんですよね。ですから一回、軽く使えるようになってますから、ぜひアブローディング覗いていただければなと思っております。はい。ということで、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。僕は、実はこれ収録終わってから荷造りをして、すぐに出なくちゃいけないので、バタバタしておりますが、また来週、ハワイからお届けできると思いますので、楽しみにしていてください。皆様ありがとうございました。